もう一度 MSRE 第37回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
お願いします。
よろしくお願いします。
早速本題に入ります。
はい。
前回は12章効果的なトラブルシューティングに入った章です。
そうです。
で最初に格言をね2つ読んで、
はい、
うん、トラブルシューティングとはみたいなところに対して IT とはあまり関係ない文脈で格言が載ってるって感じですかね。
あ、そうですね。
注意しなければならないのはシステムがどのように動作するはずなのかを理解しただけではエキスパートとありえないことだと。システムがなぜうまく動作しないのかを調査することがエキスパートへの道ですと。
はい、
うん、なんか机上のなんか論理だけだとダメでちゃんと使ってみて運用してみてっていうところがエキスパートの道ですよって話ですね。
はい、
はい、あとうまくいく場合というものは物事がおかしくなる場合の中の特殊な例に過ぎない、はい、これも大変共感した
内容でしたね。
言葉でしたよね、
はいはい、
で前回は 12.1 理論で、はい、トラブルシューティングのプロセスをきちんと、
はい、
まあ、ここの140ページには図示されてますが、トリアージとか観察とか診断とかテスト回復というようにステップごとにきちんと構造化されてるんだよっていう話を、
はい、
うん、してました、はい、でそこでは仮説演繹法の応用という考え方を当てはめていて、それに必要な前提情報とかを入れてましたね。
はい、
はい、でコラムで落とし穴、一般的な落とし穴っていうのも入れていて、まあ、トラブルシューティングをする際に陥りがちなミスみたいなところの観点も補足であったという感じですね、はい、なので前回まででトラブルシューティングはどういうふうに やるのかっていう話を、まあ、ちょっといろんな参考文献を交えながら話したという感じで、はい、今日からはじゃあ実際どうなのっていうところの実践に入っていく感じで です、はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ今日は 12.2 実践から読んでいきたいと思います。で実践、まあ、ここの文章をそのまま読み上げてしまうんですが、当然ながらトラブルシューティングの実際は理想化されたモデルが示すあるべき姿のようにクリーンなものではありません。とはいえシステムの問題によって影響を受けた人々とその問題に対処する人々のどちらにとってもこのプロセスを苦痛の少ない生産性なものにする手順は存在しますというふうに書いてあります。
はい、
なのでここの先ではあの先ほど高村さんの方の話にも出てきたそのトラブルシューティングのプロセス、それは問題のレポートから始まってトリアージ、観察、診断、テスト、対処で回復するっていう、まあ、大まかにこの手順があるんですけれども、で今回その 11.2.1は問題のこの 12.2.1 からはこのトラブルシューティングのプロセスの流れに沿ってその項目が記載されているので、今回は 12.2.1 の問題のレポートと、
うん、
12.2.2 のトリアージと、
うん、
あと最後に 12.2.3 の、検証ですね。
はい、
この3つを読み進めようと思っています。
はい。
はい、でじゃあ早速こう 12.2.1 問題のレポートの方に入っていきたいと思います。
はい。
はい、で、まあ、この章に関してはその先ほどの、トラブルシューティングのプロセスの中での問題のレポートについて話が書いてあります。で、この章の中ではレポートのやり方とあと Google のその事例っていうのが、記載されていて、であとその中でその Google の事例の中で推奨してないことっていうのが明らかになっている章になっています。でまずレポートを効果的なものにするにはというので、期待される動作と実際の動作を示すとともに可能であればその現象を再現させる手順を含めるべきですというふうに書いてあります。要は何か問題が起きているものに対してのレポーティングということを考えたときに、もともと 正常な動作っていうものと、で今起きてる動作、
うん、
でじゃあそれが本当にどうやったら再現するのかっていうことを、まあ、ちゃんとレポートしてほしいよというふうに書いて、それが効果的なレポートになるよというふうに書いてあります。
はい、
はい、でその中でこうどんなふうに書いていくといいかっていうのが書いてあるんですが、で、まあ、レポートの形式は一定がいいよとか、あとは検索できる場所に置くといいよというふうな書いたことが書いてあります。でそれはもうバグ追跡のシステムみたいなものになってるとよりいいですねみたいなことが書いてあって、でじゃあ Google のチームではどんなふうになっているかっていうと、もう入力フォームが準備されているよと。でそれはそのサポートしているシステムの診断に関する情報を入力するようにカスタマイズされたフォームになっているとか、
うん、
あとは小さなウェブアプリケーションが準備されているとかっていうようなことが書いてありました。で結果、どんなことが起きているか、どんなふうになっているかというと、その自動的にバグのチケット、自動的にバグのチケットが作成されて、適切な担当者にそのチケットが渡っていくと。でその時に、一般的に生じうる問題に対する自己診断や自己修復を、試すツールを、問題の報告者に提供をするっていうのも、このタイミングでやると適しているよということが書いてありました。で Google で、一つの問題、次は一つのバグに対して、一つの問題が発生したものに対して一個のこうバグチケットをオープンにするっていうのが一般的なやり方というふうに書いてあります。なので一個問題が起きたら一個チケット作るっていう話ですね。でそれは調査や改善活動の記録っていうのを作成して、で後から参照できるようになるっていうのが目的で、こういったことをやっているというふうに書いてあります。で推奨していないこととして書いてあったのが、その多くのチームでは直接誰かに問題を報告することは、行ってないよと、推奨してないよということが書いてあります。
はい、
でこれの理由はどんなことが書いてあったかでいうと、その問題の報告をバグのチケットに書き直す手間が増えちゃうということが書いてあります。であとはチームの中の、他のメンバーから見えない低品質なレポートを生み出してしまうっていうのがあるよと。であとは問題を受け持っているメンバーじゃなくて、報告者がたまたまこの問題だったりとか知ってそうな人にと問い合わせしちゃって、でチームのメンバーの中でその問題解決の負荷っていうのが一人に集中してしまうみたいな、こういったことの理由から誰かに報告をする、問題を報告するっていうのは推奨してないというふうに書いてあるような内容になっていました。で、コラムの中にシェイクスピアサービスの問題の発生というふうに書いてあるんですけども、ここはおそらくこう Google の持っているシェイクスピアの検索サービスというものが、こんな障害が起きたよみたいなことが、書いてあるのかな。でこんなことが起きてるときは対処してねっていうふうなことがここで書いてあると思っていて、先に言葉だけわからなかったので調べたんです。シェイクスピアブラックボックスプローブサーチ
フェイ
ラーですかね、
はい、
これあれですね、検索失敗ってことですよね、
はい、
っていうアラートを受信したとしますと、でそうした、ブラックボックスモニタリングが過去5分間にわたって The Form of Things Unknown という検索に対する結果を見つけることができできていませんと。で、ブラックボックスモニタリングという言葉を忘れてしまっていたので僕もう一回調べてきたんですが、ユーザーが目にする外部の振る舞いのことですね、だというふうにここでは認識していて、まあ、外から見た時に5分間にわたって検索に対する結果が見えないっていう状態なのかな。で、でアラートシステムはブラックボックスのプロバーの直近の結果へのリンクとアラート用の手順書へのエントリーとともにバグを登録してあなたを割り当ててくれると。でじゃあここまで割り当てられてるから障害対応を行うみたいなプロセスに入ってく だよということがここで書いてあるのかなと思います、
はいはい、このシェイクスピアサービスっていうのは2章で出てきてますね、
はい
はい、2章で出てきたシェイクスピアで使われている、テキストの中から特定の単語を検索するシステムですね、
うんうん
はい、
ありがとうございますというのが問題のレポートの章になってます、
はい、
で注釈の方で
今後関わることが予想されるバグ報告者ってことですね、
はい、そうですね。でここも参考文献があってここはバグその効果的にバグを報告するにはっていうブログが参考文献になってたんですね。でそこの中をちょっと読んできているので少し紹介させても、まあ、長かったんでまとめてちょっと紹介させてもらうとそのどういう情報を押さえているとそのソフトウェアの利用をし、バグをその適切に効果的に報告できるかみたいなことがこのブログの中では書いてあってでまずこのバグ報告の目的っていうのをまず押さえましょうって書いてあって、うん、そのバグ報告の第一の目的はそのプログラマーに彼ら自身の目で失敗を確認してもらうことですと、
うん、
で それがまずできるとプログラマーはそのシステムに対しての深い知見を持っているので何がダメなのかっていうのをおそらく当たりがつけることができるでしょうと、
はいはい、
なのでまず見てもらうことが大事だよと。でもし見ることが見せることができないんだったら詳細な手順っていうものを提供しましょうと。そうすると自分の手元で同じようなことをして失敗を目にすることができるでしょうと、うん、でその第一の目的が達成できないのでうまくいかないのであれば何がおかしくなかったかっていうのを詳細に記載してあげましょうと、
はい、
でそれは全て詳細に記載するって何を見たのかで何を期待してたのかでエラーメッセージが出てきたらエラーメッセージがどんなものが出てきたのかっていうことを書いてあげると嬉しいよというふうに書いてありました。であとは、こんなふうに書くといいよ系なんですけども明確に書こうって書いてあって、まあ、具体的に述べようとか、
はい、
あとは代名詞に気をつけようとかですね
これとかそれとか
そうです
どれ指してんだみたいな
そうそうです。
いやわかるな。
で実際の文章であったのは、はい、そのアプリを起動したら警告ウィンドウが現れました、
うん、
警告ウィンドウを閉じようとしたらアプリがクラッシュしました、
うん、
これはわかりますよね文章として、
はい、
で代名詞使うとアプリを起動したら警告ウィンドウが現れました、
うん、
それを閉じようとしたらアプリがクラッシュしました、
うん、
でそれにした瞬間何か分かんなくなっちゃうみたいな、
はいはい、選択肢がいくつかの場合は
そうですね。なんでこうアプリを閉じようとしたらなのか警告ウィンドウを閉じようとしたらなのかなはたまた何か違うものなのかみたいなことが想像できてしまうので、うんまあ、それっていうその代名詞っていうものには気をつけようというふうに書いてありました。
はいはい。
あと冗長に述べようというふうにも書いてありましたね。
冗長、
はい、なので長くてもいいからこう何でしょう例えば今言ってたアプリが起動したらウィンドウが現れてみたいな話を今しましたけどもこのぐらい長くてもいい長くていいから起きたことを詳細に書いてあげましょうというふうに書いてあった。最後に、まあ、文章を書いたら読み直そうねと
自分でセルフレビューしましょう
セルフレビューしましょうというだけです。なので本当にここは文章を書くということをちゃんとやろうねっていうことがただただ書いてあるだけだったんですけども、はいはいはい、あのバグの報告の目的というのはあまり意識したことがなかったので、
うん、
ここだけでも意識すると非常にこうなんでしょうこういう問題対応あの障害対応の時だったりとかあとはバグを見つけた時に誰かにレポートするっていう時にはなんか役に立つんじゃないかなと
確かに
いうふうに思って内容になってました。
この文献自体は Google の文献なんですか？
いえ、Google じゃないですね。はい、
はいはいはい、
あの全く結構古いブログの内容からでしたね。
はいはい、
1999年ですね。
おだいぶ前ですね。
はい、How to report bugs effectivity っていうのを読むのかな、
はい、効果的にどうやってバグを報告するかってことですね、う
ん、はい、というのが参考になってます。
良さそう、
うん、でこんなにこう古い、まあ、1999年 なんでだいぶそうですね、あの初期の IT バブルの時期に、うん、
いや本当です、
ね、時期の話から引用されているので、かなり古いことではあると思うんですけども、まあ、そこからもなんだろう、そこから特にバグ報告というフレームに関しては多分変わり映えなく、
うん、
この形が多分望ましいんだろうなというふうに思いましたね、
うんうん、
じゃあ次トリアージの方に行きたいと思います。でトリアージは、まあ、何をすることなんだろうっていうのが分かんなかったので、まずそこがだけまず最初に1行目に書いてあったんでそこをちゃんと読むと、トリアージっていうのはその問題のレポートを受けたら次のステップには何をするべきかっていうのをはっきりさせることですというふうに書いてありました、
はい、
でもそれはこう次何するかというのはその起きた問題に対しての重要度によって多分変わりますよと、
うん、
で例として挙がってたのが限定的な条件下で一人のユーザーのみに生じているのか、
はいはい、
はたまた
問題がです
ね、問題がですね、はい、はい、でその問題が全社規模でそのサービスの障害につながってしまうことなのかっていうので、
うん、
対処の方法って全く違うことが書いてありますね。でその問題に対する対応っていうのはその問題の持つインパクトに応じて適切に行わなければいけないと。でインパクトの判断でそれは問題の重要度っていうものを評価しなければいけないんだけども、エンジニアリングの面で優れた判断、そしてその何だろう、問題の重要度っていうのを評価するのに障害が起きてる中なのでプレッシャーがかかっている状態なんだけれども、
うん、
冷静にそのエンジニアリングという側面を眺め見ながら判断を下さなきゃいけないよというのが書いてあります。でその何でしょう、障害対応が障害が起きているっていうことをに向き合ってしまうと意外とこう何でしょう、システムのその問題の根本原因を追求しがちなのかな、なんだけれども、行うことは何かっていうことを結構ここでは太文字でも書いてあって、行うべきなのはシステムがその環境下でもできる限りうまく動作するようにすることだよっていうのが書いてあります。なんでこう何でしょう、なんかいろんなこう判断をたくさん下していかなきゃ、障害対応の中で下していかなきゃいけないんですけども、何を優先するかっていうと、そのシステムのその環境下でできる限り、要は何でしょう、動いていること、システムが動いていることが優先されることであって、で障害対応だって障害のその根本原因だとかその情報をまあ残すとかももちろん大事なことではあるけれども、それはまあ、うまく動作させることよりはやや優先順位が落ちるようなふうに書いてあるようにちょっと見受けられたかな。
はい。
でじゃあ具体的な例として書いてあったのが、まあ、緊急時用の選択肢みたいなことが書いてあって、例えば壊れたクラスターのトラフィックをまだ動作しているクラスターへ逃すとか、これはここの選択肢って言ってるのはそのシステムがその環境下でできる限りうまく動作するようにするための選択肢だと思うんですけれども、例えば壊れたクラスターのトラフィックを動作しているクラスターに逃すだったりとか、カスケード障害を防ぐためにトラフィックを一気にドロップしちゃうとか、あと負荷下げるためにサブシステムをもう無効化するとかっていうことが選択肢として出てきますよと。でそれでこういう最優先すべきは出血を止めて根本原因を探ってる間にシステムが完全に停止してしまうとかってなるとユーザーを助けることができないので、まあ、最優先すべきはまずシステムの、がうまく動くようにすることを優先しましょうということを何度も何度もここの章では言っているという形になってます、
はい、
であと飛行機のパイロットの例っていうのが出てきていて、初心者のパイロットは、緊急時における一番の責任は飛行機を飛ばし続けることだっていうふうに教わると、まあそれとシステムっていうのはシステムの運用その障害対応というのは一緒だよみたいなことをここで言いたかったんだろうなと思います。で飛行機とあと 搭乗者全員を無事に地上に降ろすことが最も重要ですと、
うん、
まあ、確かに無事にも飛行機は特にそうだよねとかって思うんですけど、多分おそらくシステムも同等にそのユーザーへの影響を最小限にしてするっていうことが最も優先度が高いことというふうにここでは言いたかったのかなと思います。
はい、まあ、復旧最優先って話です
ね。そうですね、はい、はい、で、システムにもシステムの方でも例えていて、復旧不可能なデータにつながる可能性があるバグがあるなら動作をし続けさせるよりも障害がそれ以上広がらないようにシステムを停止させてデータを守る方がいいとかっていう例もここでは書いてありました、うんうんうん、確かに確かにとか思いながら、
うん、
でただこのトリアージというもの、こういった認識を持ってトリアージというのを行わなければいけないんだけれども、その新たに SRE になったメンバーとか、あとはプロダクトの開発、プロダクト開発の組織にいたメンバーとかっていうのが SRE になってっていうと、この直感的に対応する内容とこう反していて結構違和感が強い内容なんじゃないかというふうにはここでは書いてありました。なんでこう、なんでしょう、まあ、ここまでで文章としては終わっていたんですけれども、
うん、
この文章で伝えたかったことっていうのは、その直感に反するようなことでもあってもそのシステムがその環境下でできる限りうまく動作するようにするっていうのをどうやったら行えるかっていうのをこのトリアージの中では行ってほしいというのが彼らの主張なのかなというふうに読めた章になっています。
はい、
はい、なんか珍しく太文字が出てきたんで、ああここはとても伝えたいことなんだろうなというのは感じましたね。
そうですね、
うん、
とにかくユーザー影響を最優先にやるのが重要で、
うん、はい、
まあ、深掘りであるとか、
うん、
そのトラブルシューティングを行うこと自体は重要ではないという話ですね、
うん
うん、結構シンプル、
シンプルです。はい、
はい、
初心者のパイロットはっていうところの文章で、参考の文献は書いたんですけれども、うん、これは文章今日読んできてないんですけど、これ日本語訳がある本が紹介されてまし、本になってました。
はい、
でチェックリスト、マニフェストっていうタイトル、英語のタイトルはそういうふうに書いてあるんですけど、日本語ではあなたはなぜチェックリストを使わないのか、ミスを最大限に減らしベストな決断を持つっていうタイトルの本でした。
うんうんうんう
ん、なんで何でしょう、チェックリストを多分使うといろんな決断がしやすいとかっていうふうなことなのかなというふうには推測できるので、この本はまあ読んでみても、お手すきの際に読んでみてもいいのかなと思いました。
はいはい、
でここを翻訳されてる方が外科医の方なのかな、なんで多分緊急時という文脈でその手術をする、緊急手術をするとかっていう時のチェックリストみたいなところの話からなんかこう捉えてるのかなっていうので、なんかちょっと面白かったなっていうところですかね。
なんか緊急時は判断してる時間も惜しいので、本当にやるだけの状態にしとくのは重要ですよね
そうですよね、
うん、
分かります。
な
るほど。はい、じゃあ次 12.3、
はい、
検証ですね。
はい、
はい、で検証の中では、何を話しているかというと、まずこうメトリクスっていうものと、あとロギングっていう話をしてました。
はい、
はい、でメトリクスは何か、ここまでもメトリクスっていっぱい言葉は出てきてると思うんですけど、ここではそのシステムを動作しているのかを理解するために、そのシステムの各コンポーネントの動作を検証しなければなりませんと。で理想は10章で説明したようにモニタリングシステムがシステムのメトリクスを記録することですと。で、でこういったメトリクスというのは問題をはっきりさせるための良い出発点になりますと。時系列データをグラフ化したりとか、あと時系列データに適切な演算処理を行うことで効率的にシステムの特定部分の動作を理解して 問題が生じたタイミングを示唆するような相関関係を見つけられるかもしれませんと、
うん、
ああそうですねと。でただここで書いあの注釈も書いてあって、間違った相関関係を見つけることには注意しましょうというふうに書いてありましたね。
はい、
はい、まあ、それもあのそうだね、なんかここまでの中でもよく出てきた内容としてあったなというのを、ごめんなさい、どこの人だったか忘れちゃいましたけども、話があったなというのをなんとなく感じたところですね。
はい、
で次ロギングなんですけども、操作とシステムの状態に関する情報をエクスポートすることによって、任意の時点でプロセスの動作を正確に理解できるようになりますと。でシステムのログは複数のプロセスにまたがって分析しなければならないことがあります。でそれはツールを使ってシステムのスタック全体を通じてリクエストをトレースできますと。で分散システムを動作する上では極めて強力な方法になってますよと。で、Google の方では他にもどんなものを用意しているかというのが書いてあって、で Google にはRPC もありますと。
はい、
で RPC ってなんだろうっていうのが分からなかったんで、調べてみたんですけども、リモートプロシージャーコール、遠隔手続き呼び出しっていうふうに読むのかな。
はい、
はい、でこれはサーバー群に RPC の一部を返してくれるエンドポイントを用意し、RPC の種類ごとにエラーレートとレイテンシーのヒストグラムも表示できるようにし、健全な状態でなくなっているものを素早く知ることができますというふうに書いてありました。その欲しい情報を呼び出せる口を準備しといて、そこに対して情報欲しいよって投げ込むと返してくれるっていうような、まあ、呼び出し口っていうのを RPC と呼んでるのかなというふうにここでは理解したのかな。
はい、
はい、というのも、を Google の方では準備しているよと、
はい、
いうことが書いてあります。はい、で最後に、あるコンポーネントがリクエストに対して何を返しているかを知るためには、まあ、実験用のクライアント、おそらくサンドボックス環境みたいなことだと思うんですけども、
うん、
用意する必要があるかもしれませんねと。というところまでが、書いてあります。
はい。
はい、
ありがとうございます。まあ、だから検証、何か起きてから検証というよりも、検証をし続けて何か問題が起きた時はそのタイミングでどんな検証の結果が出てるかっていうのを知る必要があるって話ですね。はい、でメトリックスが取れるのが一番いいけど、ロギングもまた価値があるよという話が出てくるという感じですね。なのでトラブルシューティングの中で検証が観察に一致するやつだと思うんですけど、まあ、その手元でその今何が起きてるかっていうのを最低限、まあ、ブラウザで画面見たりとかってあると思うんですけど、
はい、
まあ、きちんとデバッグするっていう時には各プロセス、各システムの各プロセスごとにメトリックスは取った方がいいでしょうという話が出てる感じですね。
一旦ここまでですかね。 12.3 の検証ですね。
はい、
はい、以上になります。
なんか専門知識まあまあ多かったですね。
多かったです。で調べるのも大変は大変でしたけど、まあ、調べてみると意外と新しい発見もあったりとかするので、
はいはい
はい、ここは皆さん調べてみると面白いかもしれないです、
はい、
であとはそうですね、今回紹介してないですけども HTTP リクエストの結果の話とかも調べると結構いっぱい種類あるんですよね。200が成功ですけど200だけじゃなくて、あ、有名なのは404は失敗だっていうのは分かってはいるけれども、
ページのトアの
そうそうそうだけじゃなくて、あのバッドゲートウェイ502とかはここでは書いてあったりしましたけども、
はいはい、
たくさんこうね、あのコードがあったりするので、
うん、
そこも知ってるだけでもまた違うのかななんていうのはちょっと思ったんですよね。
うん、はい、じゃあ、まあ今日はそんなところですかね。
はい、
今日は 12.2 の実践からいきました。でこの実践っていうパートは 12.1 に出てきたトラブルシューティングのプロセスの一つ一つの各プロセスを見ていく、細かく詳細に説明が行われる章ですね、はい、で一つ目が 12.2.1 の問題のレポート、 を見ました。で、2つ目がトリアージ、3つ目が検証ということで、まあ、次回以降もさらにこのあと診断があったりとか、あとはテストがあったりと、
はい、
まあ、トラブルシューティングをする上で必要なプロセスの詳細に踏み込んで話していく感じになるかと思いますので、
はい、
まあ、今日は一旦以上になりますかね、
はい、
はい、じゃあ今日分は以上になります。ありがとうございました。
ありがとうございました。